良いワゴンがそこに出ているのを見つけて、引き寄せて鳴らしてみると、律の調子に合わせてあった。良い音もすることであったから、少し源氏は聞いて、こんな方のことには趣味を持っていられないのかと、失礼な推測をしてましたよ。秋の涼しい月夜などに、虫の声に合わせるほどの気持ちで、これの惹かれるのは華やかでいいものです。これはもったいらしく弾く性質の楽器ではないのですが、不思議な楽器で、すべての楽器の基調になる音を持っているものはこれなのですよ。簡単に大和事という名を付けられながら、無限の神秘のあるものなのですね。他の楽器の扱いにくい女の人のために作られたものの気がします。おやりになるのなら、他のものに合わせて熱心に練習なさい。難しいことがないようなもので。さて、これに妙技を表すということは難しいと言ったような楽器です。現在では内大臣が大地の名士で、ただ、菅楽器をされるのにも、あらゆる楽器の音を含んだ声が立ちますよ。と、源氏は言った。玉鬘もそのことはかねてから聞いて知っていた。どうかして父の大臣の妻夫に接したいとは以前から願っていたことで、憧れていた心が今また大きな衝動を受けたのである。こちらにおりまして、音楽のお遊びがございます時などに聞くことができますでしょうか。田舎の人などもこれはよく習っておりますことですから。気楽に稽古ができますもののように私は思っていたのでございますが、本当の上手な人の弾くのは違っているのでございましょうね。玉鬘は熱心な風に尋ねた。そうですよ、吾妻事などとも言ってね、その名前だけでも軽蔑して付けられていることのようですが、宮中の御用の時に図書の役人に、楽器の搬入を命ぜられるのにも、他の国は知りませんが、ここではまず大和事が真っ先に言われます。つまり、あらゆる楽器の親にこれがされているわけです。弾くことは練習次第で上達しますが、お父さんに同じ音楽的の遺伝のある娘がお習いすることは理想的ですね。私の家などへも何かの場合においでにならないことはありませんが、精一杯弾かれるのを聞くことなどは困難でしょう。名人の芸というものは、なかなか容易に全部を見せようとしないものですからね。しかし、あなたはいつか聞けますよ。こう言いながら源氏は少し弾いた。華やかな音であった。これ以上の音が父には出るのであろうかと、玉鬘は不思議な気もしながら、ますます父に憧れた。ただ一つのワゴンの音だけでも、いつの日に自分は娘のために打ち解けて弾いてくれる父親の爪音に会うことができるのであろうと、玉鬘は自らを憐れんだ。抜き皮のゼゼの柔らだ。やわらたま、くらやわらかに寝る夜は、なくて親さくる妻、と懐かしい声で源氏は歌っていたが、親さくる妻は少し笑いながら歌い終わった後の菅書きが非常に面白く聞かれた。さあ、弾いてごらんなさい。芸事は人に恥じていては進歩しないものですよ。ソーフレンだけは決まりが悪いかもしれませんがね。とにかく誰とでも努めて合わせるのがいいのですよ。源氏は玉鬘の弾くことを熱心に勧めるのであったが、九州の田舎で京の人であることを標榜していた王族の端くれのような人から教えられただけの稽古であったから、間違っていてはと気恥ずかしく思って玉鬘は手を出そうとしないのであった。源氏が弾くのを少し長く聞いていれば得るところがあるであろう。少しでも多く弾いてほしいと思う玉鬘であった。いつとなく源氏の方へいざり寄っていた。 不思議な風が出てきて、琴の響きを引き立てている気がします。どうしたのでしょう？と、首を傾けている玉かずらの様子が、火の明かりに美しく見えた。源氏は洗いながら、熱心に聞いていてくれない人には、外から身に染む風も吹いてくるでしょう。と言って、源氏は我が音を押し合ってしまった。玉桂は失望に似たようなものを覚えた。女房たちが近いところに来ているので、例のような冗談も源氏は言えなかった。撫彦を十分に見ないで青年たちは言ってしまいましたね。どうかして大臣にもこの花壇をお見せしたいものですよ。無情の世なのだから。すべきことは速やかにしなければいけない。昔大臣が話のついでに、あなたの話をされたのも、今のことのような気もします。源氏はその時の大臣の言葉を思い出して語った。玉桂は悲しい気持ちになっていた。撫彦の常懐かしき色を見ば、元の垣根を人や尋ねん。撫彦の常懐かしき色を見ば、元の垣根を人や尋ねん。私にはあなたのお母さんのことでやましい点があって、それでつい報告してあげることが遅れてしまうのです。と源氏は言った。玉桂は泣いて、山勝の柿穂においしい撫彦の元のおでだしを誰か尋ねん。山勝の柿穂においしい撫彦の元のおでだしを誰か尋ねん。と、儚い風に言ってしまう様子が、若々しく懐かしいものに思われた。源氏の心は、ますますこの人へ惹かれるばかりであった。苦しいほどにも恋しくなった。源氏は、到底この恋心は抑制してしまうことのできるものでないと知った。玉桂の西の田への訪問が、あまりに続いて人目を引きそうに思われるときは、源氏も心の鬼と咎められて間は置くが、そんなときには何かと用事らしいことをこしらえて手紙が送られるのである。この人のことだけが毎日の心にかかっている源氏であった。なぜ余計なことをし始めて、物思いを自分はするのであろう。反問などはせずに、感情のままに行動することにすれば、世間の非難は免れないであろうが、それも自分は良いとして、女のために気の毒である。どんなに深く愛しても、春の女王と同じだけに、その人を思うことの不可能であることは、自分ながらも明らかに知っている。第二の妻であることによって、幸福があろうとは思われない。自分だけはこの世の優れた存在であっても、自分の幾人もの妻の中の一人である女に、名誉のあるわけはない。平凡な農村級の人の唯一の妻になるよりも、決して女のために幸福でないと源氏は知っているのであったから、強いて上人にするのが哀れで、兵部卿の宮か右大将に結婚を許そうか。そうして夫の家へ行ってしまえば、この悩ましさから自分は救われるかもしれない。消極的な考えではあるが、その方法を取ろうかと思う時もあった。しかもまた西の田へ行って、美しい玉桂を見たり、この頃は琴を教えてもいたので、以前よりも近々と寄ったりしては、決心したことが揺らいでしまうのであった。玉桂もこうしたふうに源氏が扱い始めた頃は、恐ろしい気もし、反感を持ったが、それ以上のことはなくて、やはり信頼のできそうなのに安心して、強いて源氏の愛撫から逃れようとはしなかった。返事なでも慣れ慣れしくならぬ程度にする愛嬌の多さは、知らず知らずに十分の魅力になって、前の考えなどは、合理的なものでないと源氏をひと思わせた。それでは今のままに自分の手元へ置いて結婚をさせることにしよう。 そして自分の恋人にも人を請う。躊躇である点が自分に躊躇をさせるのであるが、結婚をした後もこの人に深い愛を持って臨めば、夫のあることなどは問題でなく、恋は成り立つに違いないと、こんなけしからぬことも源氏は思った。それを実行した暁には、いよいよ深い反問に源氏は陥ることであろうし、熱烈でない愛しようはできない性質でもあるから、悲劇がそこに起こりそうな気のすることである。